ジョイント広場ハニービー第79回目になります。今回は大阪は南海本線難波駅より徒歩5、6分のところにあります。
はい、こだわりの本と引き立てのコーヒー、そして訪れる人それぞれが自由なスタイルで楽しめるフリースタイルな空間、ブック&カフェ8ハーフにお邪魔しています。
はい、ブンブンです。
花ちゃんです。
よろしくお願いします。
さあ、もちろんこのカフェにお邪魔しておりますので、カフェのオーナー夫妻もこの今回はゲストとして出演していただいております。
はい、
ちょっと自己紹介をしていただきましょうかね。
はい、
ではどっち行きますか、夫ですか妻ですか夫の方から行きましょうか。はい、自己紹介お願いします。
ブック&カフェ8ハーフの店主の、殿本と申します。
はい、殿本、
あ、翔です。
翔さん、
翔さん、
はい、ちょっと元気がないようですが
恥ずかしいそうです。今日はね、はい、今朝からねマイクに鼻息が乗ったらどうしようもすごい悩みながら収録に応じてくださっているので、はい、この緊張感は最後まで続くかもしれませんが、はい、温かく見守りながらお話を続けていきましょう。はい、さあ、そして
頑張ります。
頑張ってください。頑張って、元気になった、元気になった。はい、そして笑ってるのが、
はい、助手みたいなもんですけれども、殿本恵美です。
はい、恵美さん、奥さんですね。はい、はい、このブック&カフェ8ハーフというのは、もちろん店名の通り本も一緒にね、はい、これは古本なんですかね。
そうですね、古本がほとんどで、うん、いろいろ芸術とか、カルチャーを中心に集めています。
うん、そしてカフェが併設されてますので、カフェの方でカウンターでね、こうお客様に、はい、注文をお聞きしたりとかいろいろしているのがエミさんなのかしら。
そうですね、
中心に、はい、エミさんはこうコーヒーを作ったりするのに何かこだわってるところあるんですか。
ケーキが自家製です。私が作ってます。
手作り自家製のケーキ、はい、
素晴らしい。うん、さあ、こんな、ブック&カフェ8ハーフ、これご夫婦でね、
はい、
やってらっしゃるということで、実は、うん、まあお聞きの皆様にはホームページ上で写真の公開もありますので、あ、こういったご夫婦なんだっていうのは顔写真も見て撮っていただけると思うんですが、はい、大変お若くていらっしゃる。
いえいえ、
そうよね。
いえいえ、おっさんですか。
おっさんです。
おいくつのご夫婦でいらっしゃるでしょう。
僕は今年32かな。
若い
若いエミちゃんもそんなもん、
一つ上
なもんな感じね。ごめんなさい ね、 いいね、なんか公開で年齢を聞いてすみません。いやいや、ここで30代前半のご夫婦が、はい、夫婦揃って、その夫婦のうちどちらかがというのではなくて、夫婦で揃ってこういうお店、まあ、一国一城なるじゃないですか。それぞれこうサラリーマン生活を卒業して、こういった形でドンと開業しちゃいました。これなんかめちゃめちゃ勇気いるんちゃうかなと思うんですけど、
うん、
このあたりはご夫婦的にはどういう話からこういう、開業にこぎつけちゃったんでしょうか。
もともとお店はやりたかったので、二人とも
お店というのはそのコンセプトがはっきりしているわけではなくて、何か商売がしたいね、はあ、ということで、
まあ、もともと店主自身はもう本が好きなので、本屋はしたかったでしょ。
なるほど。
そうですね、
はい。元々の夢はカフェではなくて本屋さん。
そうです、うん、本屋さんね、
うん、本屋さんはあれですか、古本屋さんということですか。
その辺はまだあんまり考えてなかったんですけど、ずっと、大学出てから新刊の本屋さんで働いてまして、うん、まあ、もちろん自分の好きな本を、集めてそういうお店はしたいなというのは漫然と考えてはいたんですけども。
ああ、じゃあもう昔から学生時代から の、
ね、
自分の将来描いている夢の中にその本屋さんの開業というのがあった。
はい、
はい、そして、開業に至らぬ間に、まあ、ご結婚されて、でご結婚された時にエミさんはどんな感じだったんですか。背景的にはサラリーマンをなさってたんですか。
そうですね、一般社会人の10年ほど、
を10年ほど社会人を経験して、
経験し、
はい、
10代後半ぐらいですねから専門学校に行ってたので、まあ、その頃から今までに考えるとやりたいことはいろいろ変わってはいたんですね。で、最終主人が本屋もしたいっていうのを考えると、こういうお店なんじゃないかなっていうのが今出来上がったんですけど、 それまでは本当にもっと本屋考えずにいろいろ勝手にやりたいことばかり考えてたんで。
ああ、なるほどなるほど、まあ、店の中には本屋さんというカテゴリーはなかったんですね。
まあ、
旦那さんが本屋さんをしたいというのもあり、あということで、これじゃあ2人の夢をこう合わせて形にしてみようと、はい、
そうですね、
いうことで、恵美さんはどちらかというとカフェ感覚な開業を思い描いてらっしゃった
んですかね、もともと。雑貨とかですね、セレクトショップ的な感じのイメージを想像していたので。
なるほど、はい、という2人のそれぞれ、ぼんやりと描いてたけれどいつか実現させたいなと思っていた夢が、結婚して夢を話し合ってそして実現したという感じですかね。
そうです。
はい、
はい、まあね、あの今こう店内をぐるっと見回していただいただけでもね、ブンブンどうですか、はい、本はなかなかしっかりしたセレクトで入ってますし、はい、うん、あとキャンドルがね、この店先にこうダーッと並んでたり、
私がねこの店にパッと入った時に、うん、一番先目に飛び込んできたのはキャンドルだったんですよ、
うんうんうん、
それもねもう普通のそういうのじゃなくて、ね、形があるんですよね、
いいものがね、うん、入ってますし、はい、あとこう本棚もねこう壁一面にぐるっとこう取り囲むようにあって、はい、あのどういった形の本が並んでるのかというのがすごく分かりやすく、はい、外からも見えるように、
ね、すっきりした形ですよね、
なっていますよね。そして奥ではこれまたこだわりのコーヒーが、うん、引き立ての美味しいコーヒーが飲めるというか、
はい、
はい、これね30ちょっとで開業しちゃいました、はい、もう夢を追いかけておらやるぞみたいな、そんな勢いありました。やりました、勢い
勢いでいきました。
いきましたか、もう後先考えてませんか。
もうとりあえずきっかけあればもうあとは勢いです。
実現のためには、ね、勢いでいってしまうという、
その勢いが出るきっかけって何ですか。
そうですね、う
ん、なんかほらタイミングあるじゃないですか、その夢は夢としてこう持ち続ける人っていうのはたくさんいるんですけど、実現に向けて本当に行動アクションを起こす人ってすごく少ないと思うんですよね。でそれはあのいろんなできない理由、あお金が今まだ足らないからとか、いやいやでもとっても将来が不安だからとか、いろんな理由でやはりその夢を追いかけることを断念する、持ってるけど行動はしないっていう人が多分多いと思うんですけど、お二人はこれ夫婦でやっちゃいましたよね。夫婦でやるとほら逃げ場がなくなっちゃうじゃないですか。この辺の勢いを踏ん切りをつかせたのは何かあるんですか。
ちょっと僕が30を迎えた頃ぐらいから、まあ、それまでの仕事を辞めて、ね、そのカフェをやろうとなったんですけど、その一つはその30になったっていうのが一個きっかけというか、もし、もし、まあ、万が一ダメになってもまだ取り返せるというか、
すごい、
うんうん、年齢かなというのもあったし、で、まあ、20代の頃だったらその夢だけ追いかけて現実を見ないで、突っ走れるのかもしれないけど、まあ、30になって、まあ、例えば苦労とかも、あると思うんですけど、それを自分なりにこう消化して、いい店作りができるような、 それまでの経験値を生かして、何かできるんじゃないかっていうのも一つきっかけですね。でもう一つ子供が生まれたっていうのもあって、で、まあ、漫然とこうお店をやるんじゃなくて、そういう子供のことも守らなければいけない、家庭のことを考えなければならないっていう、そういうプレッシャーを逆に自分に与えて、頑張ろうっていう、そういう気持ちもあったのかもしれないですね。
なるほどなるほど、その、30歳を迎えたから持ち得た自分なりの経験値から出る自信と、それから家族を守っていきたいと思うその責任感の中で自分試し的なところもちょっと、
ね、追い込んで
っていう感じですね、ある感じですよね。なんか男っぽい話が聞けたじゃないですか、ちょっとどうですか、ブンブン。
意外
ってこれ妻ここで意外言っちゃダメでしょ。
妻感動って
。ここでプチ感動、はい、はい、夫緊張のためか今水を飲みますよみたいな感じですね。さあ、ね、開業しました、しっかりした信念のもとで、よしじゃあもう今がタイミングだよねということで、2人それぞれに決心と決心を照らし合わせて、つないでこれはいける2人でやろうということで開業に至ったと思います。開業したのが、今から、何ヶ月前になるんですか。
去年の7月の3日です、
うん、 ということはまだ丸1年
経ってない
んですよね、はあ、まだまだこれからのカフェなんですが、うん、開業して去年の7月に開業して今がちょうど、4月、そして皆さんに聞いていただけるのが5月前後ぐらいにかかってるかなと思うんですけれど、うん、どうですか2人、
ね、10ヶ月経ちましたね。
10ヶ月、
うん、そろそろ現実が痛いほど見えてきてるでしょう。夢を追いかける、そして実現させることの大切さと、それからその実現をさせたことを持続させるための努力、うん、あ、これはあのもう休みない努力を続けないといけないと思うんですが、はい、まあ、今ねその現実にちょっと見え隠れするものをしっかりと捉えながらというこの春やないかなと春やないかなと思うんですけれど、どうですかこの春、翔さん。
そうですね、まあ、もちろんその開業した当初っていうのは、まあ、こっちが思い描いてたような形にはやっぱりならなくて、お客さんもまだ少ないですし、それこそ僕自身がその古本屋としての経験値が足りなかったのか、その品揃えも、ね、そんな少ないですし、いろんな壁には、まあ、もちろんぶち当たってはいるんですが、ようやく、まあ、10ヶ月やってですね、いろんな方に知られていただいて、結構リピーターのお客さんも増えましたし、こうやっていろんな人とつながりができて、どんどんまだこれからどんどん発展していけたらいいなとは思いますね。
妻恵美はどのように今感じているでしょうか。
基本楽観的なので、うんうん、はい、やってることが楽しいことなので、
うん、営業をしているそのものが楽しい、
楽しいので、うん、まあ、ばっかりじゃないっていう話なんですけど、うん、でもそれが頑張れるというか、
うんうんうんうん、
あ、このためにやってたっていうのを、
さ、今妻がですね言葉がまとまらなくなって助けの目をあちこちに向けているんですけれど、もう時間に追われることなく、自分の空間の中で、新しく入ってくる自分とは全く違うエネルギーとこう交換し合う、エネルギーの交換をし合うことですごく素敵な新しいことが生まれてくるのをなんか実感してらっしゃるというのを前にね、お話も聞かせていただいて、でそのために私はしんどい時期を乗り越えて今をしっかり楽しめてるんだなと、ね、カフェを始めてからなんかすごく小さな些細なことにもいっぱい気がつくようになって、自分の欲しかった時間をしっかりチョイスすることができるようになったので、これも本当に旦那と一緒に開業にこぎつけることができたこと、もう幸せなことの一つだなっていうことをおっしゃってましたよね。
あ、そうです
か、こらこらへーってここで今日は仲良くなれそう二人で、じゃあですね、翔さん、翔さんの方は本の方でちょっとこう力を入れてらっしゃって、はい、レミさんの方はその雑貨、店内に置いている雑貨ですとか、それからお二人ではカフェの営業をするにあたってこういろんな新しいドリンクを開発してみたりとか、そうですね、そういうことにこう力を注いでらっしゃるということでね、はい、どんなラインナップで本がセレクトされているのかというのをですね、ちょっと詳しくお聞きの皆さんにお伝えしたいと思いますの で、この後のコーナーでちょっとそのあたりを深く聞いてみたいと思います。
ブンブン
花ちゃんのジョインカフェラバーハニービ
ー、ジョイント広場ハニービー、今回は大阪府は南海本線難波駅南口より徒歩5、6分のところにあります、
はい、こだわりの本と雑貨、引き立てのコーヒー、ブック&カフェエイトハーフさんにお邪魔しています。
はい、でエイトハーフというのは、うん、8と2分の1と書いてるんですよね。
はいはい、はい、そうなんです。これ、はい、店主店名の由来あるんですか。
これはまあ僕が映画が好きで、うん、まあ、その映画のタイトルから拝借して店名にしようと、思ったのがまず最初ですね。でその中から、イタリアの、フェデリコ・フェリーニという監督の、作品からちょっと拝借いたしまして、はい、
はい、なんだかとても古い映画のようですね。1950
年だか60年だかあたりの映画ですね。
はい、あのこのブック&カフェ8ハーフに置いてあるその本の種類もね、映画に関する本とかが結構あるなというふうに感じたんですけれど、そこの辺で詳しくお話を聞かせていただきたいと思うのですが、
はい、
あの実は私あんまり映画とかあんま詳しくなくて、大変申し訳ないので、
はい、
この店内に入った瞬間に目をキラキラ輝かせて、ああだのこうだのそうだのどうだのとずっとあの口を動かしておりました当番組のプロデューサーのヒグマがですね、ちょっとトークに参加させていただいて、はい、いろいろそのあたりの話を掘り下げていきたいなと思います。はい、ではヒグマ先生、ちょっと店主翔さんと本について本の蔵書についてちょっとお話を展開していただきたいなと思うんですけれど、
あのセレクトショップだけあって各コーナーがいろいろあってね、で本当にあのこだわりのセレクトがされているということでね、あの大型店だったら何でも置いてあるじゃなくてね、あのこんなのをこう読んでほしいみたいな、そういうこだわりが見えてくるんですよね。でちょっとねそれぞれのコーナーでいろいろあるんですけどもね、これはっていうのをちょっと紹介していただきたいなと思うんですけれども、
それは店主翔ちゃんから、
はい、
翔ちゃん言ってるんですけど私なんか知らん間にいいすいません、では翔ちゃんお願いします。
まず何からいきましょう。
は
い、
そうですね、じゃあ先ほど の店名の由来にもなったような、フェリーニ監督を特集した本、
ね、ありますね、
はい、
これ今書店に置いてあるんですか。
あ、これもう絶版になってると思います。
絶版ですね。おー、ここでしか手に入らない
絶版本が手に、はい、あ、DVD も置いてましたね、エイトハブのね。
ありますね。
うん。
はい。はい、じゃあ次のコーナーは。
まあ、同じく映画の本なんですけれども、松田優作の写真集というのがあり
まして、ね、松田優作さんですね。写真集。
はい。
大きい、結構大判ですね、これね。これもあれですか？絶版ですか？
そうですね。
うわー、すごい。この本すごい。
うん。
各映画の、ショットが、
あ、太陽に吠えろの前ですね。
レアですね。
うわ、レアですね。
これすごいですね。
これはすごいですね。こんな売っちゃっていいんですか。
売っちゃえるんですかこれ、まあ、もったいなくないですか。
いえいえ、まあ儲けはうちありますので。
いやそうですか。
はい、じゃあ次映画からどのコーナー行きますか。
そうですね、じゃあ、音楽の本も割と
音楽ですね。
あ、置いてまして
ですね。実はね、この前来た時に入った途端にジャズが入ってね、
ジャズ、
ビル・エヴァンスが大好きなんですけどもね、それの曲が流れていてて、でこれはと思ったらちゃんとその音楽のコーナーがあるんですよね。
うん、
ってことでビル・エヴァンスを探してぜひこれ紹介してくださいって言ったの。あ、紹介したら買われてしまう、やばいな、まあいいか。
そうですね、もう僕も割と中学の頃ぐらいにビル・エヴァンスハマりまして、
ほう、
その後、まあ、月刊プレイボーイのビル・エヴァンスの特集の、本なのが入っております。
すごいですね。
すごい。
これ何年の本ですかね。
これは、2005年
2005年の6月号、うん、プレイボーイビル・エヴァンス特集が今度はどこ探したってないですよね。
ないですね。
はい、
はい
はい、じゃあ次は
音楽つながりで、例えば、まあ、尾崎豊の、本とかですね。
尾崎豊がまたね、最近見直されてるというか、また新しい原稿なんか見つかったりしてね。
そうですね、見つかってますからね。また時の名前になりそうですけれど。
そうですね。
はい、これも絶版ですか。
はい、
すごい。
書店ではもう手に入らない本が目白押し。
はい、
はい、
では、音楽来ました。次は、
まあ、美術とか写真とかの本も、うん、たくさん置いているんですけれども、まあ、割とよく売れるのが岡本太郎の本ですね。
はい、岡本太郎さんですね。芸術は爆発だってやつですね。
ですね。
まあ写真も、まあ、荒木さんとか、森山大道さんとかその辺の本はよく売れるんですけど、うん、まあ、僕がちょっとおすすめしたいのがですね、まあ、子供たちにカメラを持たせて、でそれを写真集にした本がありましてですね、
子供目線の写真集。
そうですね、その大人では撮れない目線というか、
うん、
すごい面白いなと。
これまたタイトルが面白いですよね。
これタイトルがチルドレンズと、
はい、このね、洒落てますよね。チルドレンって最後普通は複数形 REN ですよね。
あ、
これは LENS ついてレンズなんですよ。だからカメラのレンズですよ。チルドレンとチルドレンズとかけてるんですよね。 これ粋な、ね、タイトルですよね。
今妻が初めて気がついたらしく今思わず声が出ていました。はい、本当ですね、洒落てますね。
洒落てますね、うん、はい、
はい、じゃあ他には、
よくですね、お客さんにあの漫画は置いてないですかとよく言われるんですけど、まあ、ちょっとだけ、コアなというか、うんうん、マニアックなものを置いておりましてですね、うんうん、これが月刊画廊というもう
月刊画廊ですか。
だいぶ前に廃刊になった、雑誌なんかも置いております。
ほう、これ画廊だいぶ前なんですか。
うん、ですね、うん、これはコアですね。はい、
はい、
さて、まあ、文学いきましょうか。文学の中でのこだわり、
そうですね、僕が一番まあ好きな作家でもあるんですけど、江戸川乱歩の、これはもう絶版になってしまったシリーズ全集なんですけれども、文庫本で、割とたくさん置いております。
あ、今手にしているのは、
これは屋根裏の散歩者という、
あ、まあ、ですね、これあれですね、映画にもなりましたよね。
そうですね、
うん、なかなか、ね、マニアックな映画でしたけど私も見ましたけど。
へ、はい、じゃあもうあの映画好き、音楽好き、もういろんなジャンルの人たちが手に取って楽しめる本がここには目白押しに揃ってると、う
ん、はい、いろんなジャンルで楽しめると思います ね、
ですね。なんか音楽が好きだからとフラッと立ち寄った方が、あ、この映画音楽のというふうに映画の方も手に取れるという、そういう筋がちゃんとこうできてる感じですよね、
はい、
さてと、はい、じゃあここはあの廃刊された本ばかりなんですか、置いてあるのは。
ですね、何点かちょっとあの新刊も置かせていただいているんですけれども、ちょっと一番私があ
のおすすめですね
したい本なんですが、佐藤恵子という方のですね、詩集なんですけれども、タイトルが海を恨まないという、タイトルなんですが、これはあの作者の方がちょっと知的障害のある方なんですけれども、先ほど の、 あの震災ですねで被災されてしまったんです。でその方が、まあ、地元の海、津波でこういろんなものを奪ったような、まあ、憎い海に対してですね、海を恨まないと、本当にその拙い言葉なんですけれども、自らのふるさとを、ずっと大切にしたいというような思いがすごく込められている、詩集なんですけれども、これがすごく、心に響くというか、いろんな方に読んでいただきたいなと思って、新刊で、ちょっと入荷しておりますので、もしよかったら、ぜひお手に取っていただきたいかなと思います。
はい、まあ、あのこんな風にね、なんかこだわりあるでしょやっぱりね。
うん、ね、
うん、で、まあ、本ってその、ね、消費者がこう読みたいから買いに行くっていう場だけじゃなくて、なんかこうい う、 こう本と人と結ぶね、その仲介役としてね、こういう店があったり、まあ、あの店主がいたりみたいなね、そんなのがちょっと素敵だと思うんですよね。で、まあ、学校なんかでもそうだと思うんですよね。こう学級文庫としてまた図書室に置いてあるだけじゃ本って読んでもらえないから、この本すごいでとか、この本面白いでとか、こんなん読んでみたらっていうね、そういう手渡し作業みたいなのがあると思うんですよね。それがこう一般のこう社会の中ではこんなブック&カフェなんかでできてるなっていうのはすごいなと思いますね。
はい、さあ、それでは店主のこだわりをお聞きしましたので、続いては、店主の妻のこだわりを聞いていきたいなと思います。
ブンブン花ちゃんのジョイント広場ハニービ
ー、ジョイント広場ハニービー、今回は大阪難波駅南口より徒歩5、6分のところにあります
ブック&カフェエイトハーフにお邪魔しています。
はい、
先ほどは、店主の翔さんから、本にセレクトしている本についてのこだわり、はい、もしくはその本こういう本がありますよという紹介をしていただきました、うん、
はい、びっくりしました。
なかなかね、怖いですよね、ブンブンも横でハンハンばっかり言
って
ましたね、
ずっと唸ってました、
はい、さあ、それではですね、続きましては翔さんの妻のこだわり、店主の妻のこだわり、はい、
楽しみです
、はい、こういったカフェを開きたいな開きたいなとずっと夢を見続けて、はい、そしてついにそのお店を開きました。こう開いたお店の中には彼女が置きたかった雑貨ももちろん置いています。その雑貨の、ね、セレクトについてちょっとお聞きしたいなと思うんですが、まずお店の中に入って目に飛び込んでくるこの素敵なキャンドル、
はい、
これはどういうセレクトなんですか？
これは私がちょうど20代半ばの頃疲れ切って東京に出張に行ってた頃ですね。その時に、まあ、東京のとある雑貨屋さんにフラッと入った時に、うん、パッと目に入ったキャンドルだったんですね、
う
ん、
パッと目に入った、偶然目に入った、
はいはい、それでのすごく惹かれて、うん、その時、
うん、
で、まあ、私が将来お店を持った時にはこれを着たいっていう思いがあって、
その瞬間に、
はい、うん、もう こんなん置いたらめっちゃいい虫になると思って、うん、それをずっと覚えていて、
ずっと思い続けてた、
うん、はい、うん、いつかやったら声をかけさせてもらおうっていうので、う
ん、
今に至ります。
もうその街角で偶然見かけたのはもう10年近く前のことですよ ね、 すね、今から思えばずっと思い続けてた、は
い、ですけど、うん、まあ無理かなと最初はやっぱり突然のご連絡だったので、あちら側もちょっとえってびっくりはされてたんですけど、
うん、なるほどね、美さんのことを知るわけでもないですからね、はい、向こうの方は、はい、
ただその今お話ししたような出会いをお話しすると、あ、もうじゃあ喜んでということで快く引き受けてくださいました、う
ん、じゃあその作家さんから直接作品を提供していただいてる、
はい、
ということなんですよね、はい、すごいこれね、あのその人と会ってない、その作家さんとはまだ会ってないけれど作品と出会って結ばれてる縁なんですよね、はい、
うん、
作品を通してエミさんとそれから作家のその方がちゃんと心の交流が行われて、はい、で今に至っているというのがすごいなんか気持ちのいい素敵なお話ですよね、
はい、
うん、で他にエミさんのこだわりはどういったところにこのカフェの中にはありますか？キャンドル以外にこう提供しているドリンクの中にこうエミさんなりのこだわりがあるとか、
はい、まあ、もちろんコーヒーもこだわった店主の好みのコーヒーなんですけど、はいはい、あのフレーバーソーダを扱ってまして、うん、はい、まあ、あのモナンシロップっていうシロップを使ってるんですけども、それはもう20代前半ぐらいですねの時に、あのカフェしたら私もこれ使いたいっていうのがもうそれももうそのまま気持ちのままで十何年経って、それも突然電話して
入れてほしいんですけどと、は
い、っていうのがあって、もう本当に思ってたことをそのまま何年経っても引きずってたというか持ち続けていたものを今は全部使っています。
なるほど、
はい、
これね、あのエミさんね、こう笑いながら一生懸命お話ししてくださってますけど、お聞きしてますと、その自分がカフェを持ちたいな、ゆくゆく将来カフェなんか持ってみたいなというその漠然とした夢の中に、例えばこのドリンクでやるんだとか、このキャンドルを置くんだという具体的なものが指針が交わることで、夢ってものすごく現実に近寄ったんじゃないかなと思うんですよね。
はい、
過去を総合的に見ると、そんな小さな、本当に小さな出会いがどんどん夢の実現に向けて力をくれる、背中を押してくれるような、そんなエピソードじゃないかなとお聞きしていて思いました、
ね、夢だけじゃなくてね、それを実現しているところ
っていうのはね、具体的なところね、うん、具体的なところが相まって、そして初めて実現へのアクションが起こるっていう感じがしましたね。はい、はい、それぞれにいろいろこだわりのところをお聞きしましたけれども、結びの最後のコーナーではこのカフェがどんな風に発展していくのか、その展望野望を2人に聞いてみたいと思います。
ブンブンはなちゃんのジョイント広場ハニービー、
ジョイント広場ハニービー、
今日は、ブック&カフェエイトハーフさんからお送りしています、
はい、
エイトハーフの店主翔さんから、このカフェの将来、そして現在から将来に向かってのこの展望ですとか、あとこのカフェでどんな風に心と心、人と人の交流が行われているんですかというところも含めて、イベント予定などを紹介していきたいと思うんですけれど、
はい、そうですね、まあ、もちろん、古本屋としてもカフェとしてもまだまだ勉強しなければいけない部分がたくさんありましてですね、で、まあ、これから、それこそ本であればもっといい本を集めたいですし、カフェの部分でも例えばもっと食べ物を増やすだとか、美味しいものをもっと提供できるようにはしたいなというのは、 目標ではあります。でさらにですね、まあ、うちの、店の壁をですね、ギャラリースペースとして、お貸ししておりまして、で先日、絵本カフェホロホロさんと合同で、やらさせていただいた石井誠さんの、個展なのかも、たくさん、お客様来ていただきましてですね、でそういうのを割と、定期的にやっております。次のですね、4月29日の祝日、から5月6日の日曜日まで、うちの、ギャラリーの方でですね、安田拓夫さんという、方がですね、うちで初めてちょっと個展をするということで、写真展になります。タイトルが撮った途端に忘れてくという、もので、そうですね、風景写真が、中心で、何点か、店内の壁に貼っていただくことになっておりますので、もし、興味のある方は、ぜひご来店いただければ嬉しいかなと思います。いろいろ、ギャラリーもすごい安い値段でちょっとお貸ししておりますので、そういうのに興味ある方はもしあれよかったらホームページとかでも、告知しておりますので、ご覧いただければ、ありがたいかなと思います。
はい、ということは、フリースペースとして貸し出しも行いますよということですね。 ですね、それをホームページ上で告知されていらっしゃる、はい、今展示というのが具体的に決まっているということをご紹介いただきましたけれど、はい、他に何かどういったイベントができるんだよ、なんかこうこんなこともできるよみたいなのってありますか。
まあ基本的には、うん、こ うるさいとかはあれですけど、
うるさい大音響でロックの環境ではないのでということですね。
無理なんですけれども、ただでもちょっとした音楽イベントだったりですとか、
はいはい、あんまりうるさくすぎない音楽イベントは OK よと、はい、
読み聞かせ
のイベント
、はい、あと落語とかも楽しそうなので、ぜひもしやりたいけど場所がないっていう方、
なるほど、
うんうん、やりたい人たちには本当に気軽に使っていただけたらなと思っております。
なるほどね、そういう提供の仕方ですね。その、やってみたいけれどやる場所がないんだってすごく困って探して、自分たちの身の丈に合うところと思って一生懸命探している人たちの、サポートができますよというような提供の仕方でやっていきたいという感じですね。
は
い
は
い、
交通の分もいいですしね。
そうなんです、そうなんです、お客さんを、お客さんを集めるという部分ではね、はい、結構お客さん来やすいところだと思います。
ですよね、
うん、ですからね、そういった形でもどんどん、それという時には1日貸しとか時間貸しとかも OK、
もうご要望は全然お伺いいたしますので、
どんどん相談受けたまわります状態
なわけですね。やりたいことをやってください。
で、いろんな人が交流の場所としてこの場所を使って、そこのカウンターの中に2人がいるという空間で、はい、ちょっとどんな感じの絵面でございますか。その将来あと10年後とか、あと2年後は3年後はとか、どんな絵面を描いてありますか。
まあ、そのギャラリーとかイベントとかもですね、割とまだまだ僕たちの告知の仕方が甘いのか、あまりそのやっていただける方がいらっしゃらないのですけれども、常にそういうイベントだとかギャラリーだとかでお客さんとか、作り手さんたちが交流できるような場所になっていければいいかなと思っているので、ですね、
チェックしてくださいという感じでございますね。
ご予算はね、相談に乗っていただけるということですから。
そうです、そうです、ね、ですからね、手作り作家さんでありますとか、はい、アーティストの皆さん、ミュージシャンでも、ね、お話の方でも、いろんなジャンルの方がこの空間っていうのを自由に使うことができる、はい、そして、はい、美味しい引き立てのコーヒーも提供してくださる、はい、帰りにちょっと本立ち読みしていこうかな、OK みたいなカフェですね、はい、いろんな楽しみ方ができる自由空間として、この大阪難波日本橋近くに、オープンしておりますので、ぜひいろんな方々に、興味を持って立ち寄っていただきたいなと思います。では店主お二人から、お待ちしていますということで締めさせていただきたいと思います、はい、ではいきますよ、こだわりの本と雑貨、引き立てのコーヒー、訪れる人それぞれが自由なスタイルで楽しめるフリースタイルの空間、ブック&カフェ8ハーフに
お待ちしております。